それでは本日のメッセージの箇所を読み出します。ヘブル人の手紙11章の23から33、それからヨハネの福音書の14章の27節です。ヘブル人の手紙11章の23から34を読み出します。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時に、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。信仰によって彼は長子を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように吸い越しの食事をし血を振りかけました。信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように紅海を渡りました。エジプト人たちは同じことをしようとしましたが水に飲み込まれてしまいました。信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。それからヨハネの14章です。ヨハネの14章の27ですね。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。それでは本日はこの歌詞から男はつらいよ、モーセの生涯を通してのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
先ほど聖書の話で妻がモーセの生涯をその妻チッポラの視点から紹介してくれました。風天の虎次郎ならぬ風天のモーセといったような、モーセの生涯を少しは理解していただけたのではないかと思います。モーセは120年の生涯でした。ですが落ち着いて一つのところにとどまるということができなかった人です。妻のチッポラがそのモーセをどんな気持ちで見ていたのか、それまであんまり私は考えたこともなかったんですけれども、確かに大変なことだっただろうと思います。女はつらいよと言いたくなるかもしれません。このモーセについてはいろいろな映画であるとか、いろんな番組になっておりますので、見たことのある方も多いと思いますけれども、今からかなり前ですが映画で十戒というのをやりました。もう何十年前でしょう、3、40年前でしょうか。当時大迫力の映像で、かなり注目を集めた映画です。ですからどこかで見たこともある方も多いと思います。あるいは少し前だとプリンス・オブ・エジプトといって、 アニメになったですね、このモーセの生涯をやりましたし、何年か前にも映画になっているようです。私はその作品はあまり知らないんですけれども、このモーセの生涯というのはそういう形で何度もこう映画になって紹介されております。まあ、ぜひ一度見ていただきたいと思うんですけれども、この先ほどもモーセの生涯を簡単にたどってみましたが、先ほど読んでいただいた今日の聖書の箇所、ヘブル人への手紙、まあ、ここもモーセの生涯が、まあ、簡単に紹介されているところです。今日午後から私たちの教会ではキリスト教美術講座というのが行われます。その美術講座でも男はつらいよと、まあ、同じテーマでですね、モーセの生涯からこのモーセを描いた作品を紹介してくださることになっています。まあ、そんなこともあって少し今からですね、モーセの生涯をシャガールの描いた絵をちょっと見ながら簡単になぞってみたいと思います。その前の絵はないですか。これです。はい、はい、それです。モーセは当時生まれたばかりの頃ですね、このイスラエル人がエジプトに移り住んでおりました。ところがこのエジプトの地でイスラエルは奴隷として働いていた時代です。当時のエジプトの王はファラオというふうに新改訳の2017では訳されています。今までの聖書だとパロというふうになっていました。で、このエジプトのファラオはエジプトの国内にイスラエル人がどんどんと増え続けるのを恐れて、男の子が生まれたら殺してしまうよう、まあ、そういう命令を出します。で、モーセはそういう背景の中で生まれたわけです。で、モーセの母親は生まれたばかりのモーセを殺すことができないで、この足で編んだカゴに入れて川に流します。で、モーセのファラオの娘、エジプトのファラオの娘がその赤ちゃんであるですね、モーセを拾います。まあ、そんなことでこのエジプトの王子として育てられることになるわけです。まあ、このシャガルの描いたこの絵はモーセの姉ミリアムがこの足のカゴに入っている赤ちゃんを見つけたこのファラオの娘に言って、ウバを探してきましょうかと言って、まあ、自分のお母さんを紹介するというその場面を描いたものです。まあ、このためにモーセははじめエジプトの王子として40年の間生活をいたします。で、次の絵に移ってもらっていいんですが、そんな中でエジプト人がイスラエルの奴隷をこう虐げている姿をモーセは見ることになります。これがシャガールが描いた2枚目の絵ですけれども、で、モーセはこの出来事を通してイスラエル人を虐げていたエジプト人の兵士を殺してしまいます。で、そのためにモーセはエジプトから離れてミディアンの荒野に逃げて、そこで先ほど出てきたチッポラと出会って結婚をいたします。このミディアンの荒野にモーセは40年いました。80歳になった時にモーセは神から証明、使命を与えられるわけです。次の絵にしてください。それが、まあ、この燃えている芝の中から神様の御声を聞いている場面。シャガールはこの燃えている木を描きながら、この木の上にですね、ヤハウェというヘブル語を書きました。この燃える芝の中から神ご自身が、あなたはどんな名前ですかというふうにモーセが尋ねると、私はヤハウェだ、主だというふうにお語りになったわけです。こうしてこの時に証明を受けたモーセは、イスラエルの人々をエジプトから連れ出してカナンの土地に連れていくように、 そういう使命を神様から与えられます。そしてその時に、でもモーセは私は口下手なのでうまく話せませんと言うと、あなたのお兄さんであるアロンがいるでしょう、アロンと一緒にあなたを使わすと言って、神様はこのアロンを一緒に立ててくださいました。このシャガールの描いた絵では、この祭司の服を着ていて、胸にこの、なんだっけ、エポデというふうに言いますけども、イスラエルの十二部族のを表した十二の宝石がついている、まあ、ゼッケンみたいなんですね、そんなものをつけている人物として、まあ、アロンを描いています。でモーセはこの杖一本で民を導いた、まあ、そういう人物として、まあ、この二人の兄弟をシャガールは描きました。まあ、こうしてモーセとアロンはエジプトの王ファラオのところに対面をして、そしてイスラエルの人々をエジプトから連れ出すことをこの求めに行きますけれども、エジプトの王様はなかなか心が固くなで良いとは言いません。まあ、それで次々に10の奇跡を行います。杖が蛇に変わるとか、ブヨの大群が現れるとか、川が全部血になるとかですね、まあ、そういうさまざまな出来事を通して、まあ、最後はこの杉越の祭りという出来事になりますけれども、この鴨居に子羊の血を塗って、そして血を塗っているところのは助かるんですが、血を塗っていない家の長男が全部死んでしまうという出来事を通して、まあ、ファラオの心が変えられて、イスラエルの人たちに去ってもよいというふうに言うわけです。それでこのモーセはイスラエルの民を引き連れて、アラノの旅をするわけですけれども、イスラエルの人々がこのエジプトを去った後で、このエジプトの王ファラオは後悔するわけです。どうしてあんなにたくさんのですね、こう労働人口を手放してしまったのかということもあったと思いますけれども、やはりもう一度取り戻そうということで、このファラオは軍隊を送ります。でこうイスラエルの民はそういう中でずっとこう旅をするわけですけれども、後ろからローマの、エジプトの軍隊が襲いかかってくる、前には航海があって道が塞がれているという、そういう中でこのモーセが杖を刺すとですね、その航海の水が二つに分かれて、イスラエルの民がその川の真ん中を歩いていくことができたという、まあ、そういう出来事が起こります。でこの今までの絵を見てもお気づきだと思いますけれども、モーセの頭の上にシャガールは2本の白い角のようなものを描きました。でこれはこの昔のモーセを描いた、多分今日の後やると思いますけれども、美術講座でお話しされると思いますが、この神の栄光、モーセに神の栄光が現れていたという言葉があるんですけれども、その神の栄光というのをこの昔の聖書はですね、翻訳を角というふうに訳したんです。それでその時代の聖書はモーセの頭に角があったというふうに訳していたので、シャガールは角と、まあ、それがこう神の栄光であるということをこう表すために、まあ、モーセをそんなふうにこう描きました。まあ、モーセの大変さはまだまだ続くわけですけれども、長いアラノの旅です。まあ、40年の旅をするわけですけれども、その中ですぐに問題になるのは水がない、食べるものがない、肉がない。でイスラエルの人々は何か困難に直面すると必ずその度に言うセリフがあります。それは、ああエジプトにいた時の方が幸せだったと言うんです。それが民の口癖です。そういう中で神様はイスラエルの言うことを聞き入れて、イスラエルの民に水を与える、毎日天からマナという食べ物を降らせる、あるいはうずらが飛んできて肉を食べることができるようになる、まあ、そういうことを神様はなさってイスラエルを導いてこられたわけです。で次の絵はモーセが神様から十戒をいただくところです。 私たちの礼拝でも時折この十戒を読みますけれども、この十戒は神がその民であるイスラエルにどのように生きてほしいかということを語っている、十の戒めです。こういうふうにして、下の方にですね、こう民が描かれていますけれども、実際は高い山ですので民は見えません。で、次の絵を見ていただくと、そのモーセが十戒を神様からもらっているときに、イスラエルの人たちは長い間モーセが降りてこない、で待ちきれなくて、ついに私たちも神様を礼拝したいということで、神様を見える形にしようと言って金の子牛を作って、これが私たちの神様なんだと言って礼拝をし始めてしまうわけです。もう一枚次の絵にしていただくと、その時にこのモーセが山から十戒をもらって戻ってくると、民は金の子牛の前で礼拝を捧げている。自分たちに語りかけてくださって自分を救い出してくださる主ではなくて、この子牛が私たちの神なんだと言っている姿を見て、神から与えられたこの十の約束の戒めを、十戒をモーセは砕いてしまうという、そういう場面があるわけです。その他にもずっとありますけれども、このモーセの生涯を、そこまででいいです、はい、モーセの生涯をこういうふうにたどってみると、モーセの辛さというのは一体何だったんだろうかというふうに考えてみるわけです。神様の心は明らかで、それはイスラエルの人々をエジプトからカナンという約束の国に連れていくことです。けれどもイスラエルの民は目の前に差し迫っている現実的な問題しか考えることができません。将来よりも今です。今何とかしてほしい。モーセはその人々の願いに応えていかなければならない。神様の身思いと人々の願いの板挟みになりながら、何とか目の前の問題を解決しつつ神様の示すゴールに連れていく、それはとても骨の折れることだったと思います。もちろん辛いのはモーセばかりではありません。男ばかりではありません。女の辛さもあります。子供の辛さもあります。私たちは誰もがそうですけれども、自分が思い描いているようにいかないという辛さと向き合いながら生きているわけです。目の前に何か問題が差し迫ってくると、その目の前にある困難に負けないで何とかやっていこうとしているわけです。先週私は日本自由福音協会連盟というのの理事会に参加してきました。関東地方と岡山と、そして日本中にある自由福音協会というですね、グループ、同じルーツをもとにしている協会の教団の代表の牧師たちが集まりまして、お互いの教会の課題について話し合いの時を持ちました。で、特に今回は次世代の牧師たち、次世代の教団、各団体のこの若い人たちへの教会の取り組みというのが今共通しているので、この若い人たちのための教会の取り組みについて話し合ってきました。この連盟に所属しているのは4つの教団ですけれども、教会数は全国でだいたい200ぐらいあります。で、今回の話し合いで、その全国にあるその200ぐらいの教会の、青年のためのですね、ネットワークを作ろうという、そういう話になりました。そのために今回各団体から1名から2名の青年の代表をも連れて行って一緒に話し合いをしたんですけれども、この青年のネットワークのこれから始めよう、じゃあ名前をどうしようかということになりまして、この 私たちぐらいの世代の、まあ、各教団の代表の先生方は連盟青年協議会とか連盟青年連絡会とか、まあ、そんな名前にしたらいいんじゃないかという話し合いをしていたんですが、まあ、彼らがですね自分たちで名前をつけるようにというふうになりまして、そこで出てきたのは F4N という名前でした。なんだそれはと思いながらですね聞いて、 F というのは自由福音連盟のフリーエヴァンジェリカルチャーチというそのあと頭文字の F、 あるいはフェローシップの F で、4というのは4ということですけども、この4つの教団の、まあ、交わり、自由福音教会連盟の、まあ、4つの教会が固まって N というのはネットワーク、あるいはネクストジェネレーション、まあ、いろんな意味を込めてこの F4N という名前にしましたという、まあ、発表を若い先生たちがしたんです。で、私はそこで我慢できないでですね、ついこういう質問をしました。で、その F4N っていうのは何の省略なのというふうに尋ねたわけです。いろいろあるけど、それは何の名称の略になったのかというふうに私が質問をすると、いやだから F4N なんですという返事が返ってきた。私の感覚では、このそういう英語の頭文字をなんか取ったような名前っていうのは何かの省略で、もともとはこういう名前でしょっていうイメージがあるので、ちゃんとした正式名称を教えてくださいっていう話をしたんですけど、いやだからこれが正式名称なんです。もう自分も若いつもりでいるんですけども、おじさんはつらいよというところでしょうかね、こう感覚が全然こう違うわけです。で、その集会の中で閉会礼拝がありまして、でその閉会礼拝で読まれたのが先ほど読んだこのヨハネの福音書14章の27節の御言葉でした。そこにはこういうふうに書いてあります。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。そういう御言葉がその閉会礼拝で読まれました。目の前にいろんな課題がある。4団体の中では青年の問題がある。モーセの生涯を見てみると、いつも目の前にさまざまな課題がある。で、そういう時に私たちの神様はいつも私たちが考えているさらに上を行くような方法で直面している課題を乗り越えさせてくださいます。目の前に大きな川がある。後ろにはエジプトの軍勢がある。さあどうしようという時に、神は目の前の川を二つに割って、そしてその川底が乾いている状態で人々が通っていくことができるようにされる。そんな方法があるなんていうことは誰も思いもつかないわけです。あるいは食べるものがなくて困り果てている。そうすると神は天からマナという、それまで見たこともないような食べ物を降らせて、あるいは肉が食べたいといえば朝と夜にはうずらが飛んできて肉を食べることができるようにしてくださる。イスラエルの人たちはこんなにも素晴らしい神の働きを毎日経験しながら、この神を味わいながらも、その神ではなくて金の格子を作って、その金の格子に礼拝を捧げるというふうにしてしまうわけです。人というのはいつもそうですけれども、徹底的に目の前にあるものに縛られてしまっています。それがイスラエルの民を見るとよくわかります。で、そう考えてみると 本当につらいのはモーセでも男でも女でもなくて、そういう人間を支えておられる神ご自身であるということが分かってくるわけです。神はこんなにも人を愛して、人が安心して生きることができるように働いてくださっているのに、なぜかこんなにもはっきりと目の前に神の愛が示されているにもかかわらず、神の愛に気がつかない。私たちの神は私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいことをすることのおできになるお方です。そして私たちはそれをいつも見ているはずなんです。それなのにもかかわらず、この神の愛になかなか目が止まらない。今回この伝道礼拝のテーマを男はつらいよというふうにしました。で、実は私はこれまで一度もこの映画の渥美清のですね、男はつらいよというその映画を見たことがなかったわけです。で、先日そのことをここでもお話ししましたけれども、そしたらある方が今日ちょうど DVD を持ってるからと言ってですね、貸してくださいました。で、それではと思って初めて男はつらいよを見たわけです。いろいろな方がこの映画のセリフを説教で引用されているのを聞いたことがあります。まあ、なんか必ずなんかいいセリフがあるわけです。で、こう初めて見て、ああなるほど、この寅さんのセリフというのはそれなりに魅力があるなと思いました。私が見たのは葛飾立志編という映画ですけれども、桜田淳子が出てくるやつですが、その中で寅さんがですね、自分には学問がないということに気がついて、学問をしようというふうに、まあ、頑張り始めるわけです。で、たまたま自分の家の下宿に来ていた、まあ、きれいな大学の先生がいるわけですけれども、その先生と一緒に歴史の勉強を始めます。自分には学問がないから、そう言いながら勉強するわけです。で、ある時その大学教えてくれている大学の先生の上司の先生、ひげもじゃのですね、ちょっとダンディーなかっこいい先生が訪ねてくるわけです。で、その人はずっと独身なんですが、なんで独身なのという会話になるわけです。で、そうするとその、まあ、実はその先生はその部下であるですね、まあ、綺麗な先生のことが好きなんですけれども、なかなかこう言えないでいる中で、まだ私は愛についての研究が終わっていないんだというふうにその大学の先生が答える。で、寅さんがそれを聞きながら、愛を研究しちゃうのかい、もっと簡単なことだろうと言って、まあ、寅さんの説明が始まるわけですが、じゃあ愛について説明してみろというふうにその大学の先生が言うとですね、寅さんが愛についてこういうふうに語り始める。いいかい、ああいい女だなと思う、その次には話がしたいなと思うね、その次にはもうちょっと長くその人といたいなと思う、そのうちもうなんか気分が柔らかくなってさ、ああもうこの人を幸せにしたいなと思う、この人のためだったら命なんかいらない、もう俺死んじゃったってもいい、そう思う、それが愛ってもんじゃないのかい、まあそういうふうに答えるわけです。で、この大学の考古学の先生なんですが、なぜあなたはそこまで愛のことがわかるのかと言って、あなたは先生だと、まあ、寅さんのことを言い始めるわけです。学問がないはずの寅さんの方がよっぽど大切なことがわかっている、まあそういうふうになっている映画なんですけれども、まあ、この映画をこう見ながらですね、なんとなく漠然と考えているもの、愛というものについて寅さんは自分の言葉で分かりやすく伝える、まあ、そういう能力に長けていると言ったらいいでしょうか。で、そういう言葉というのは非常にイメージが豊かで、そういう言葉は人の心を 納得させるんだなということにこう気がつかされるわけです。で、この愛というテーマは教会で語られる中心的なテーマです。神様の愛というのはもっと高尚なものだというふうに言いたくなるかもしれませんけれども、このトラさんの言葉はそのまま神様のことというふうに言い換えても良いのではないかと思うわけです。いいかい？ああ、この人のことを大事にしたいなと思う。その次には話がしたいなと思う。ね？その次にはもうちょっと長くその人といたいなと思う。そのうち、こうなんか気分が柔らかくなってさ、ああ、もうこの人を幸せにしたいなと思う。この人のためだったら命なんかいらない。もう俺死んじゃったってもいい。そう思う。それが愛ってもんじゃないかい？そういう愛を神様は私たちに示してくださっている。それなのに、それがなかなか受け止めてもらえない。神様はそれで諦めてまた旅に出てしまうなんていうことはなさらないわけです。そうではなくて、ずっとそこで踏みとどまりながら、その人に愛がわかるまで、じゃあ今度はどうしたらこの人にこの愛がわかるんだろうかとずっと考えておられる。ある時は礼拝を通して語られる言葉を通して神様の言葉がわかるように、ある人は一緒に歩んでいる人の言葉を通してふっと気がつかされる、あるいはある時は言葉ではなくてまさに神様に愛されているんだということが分かるような、気がつくことができるような、もうこれはもう神様の助けだとしか言いようがないような出来事を通して神様の愛を示してくださる。それでもなかなか気づいてもらえない、分かってもらえない、なんと神とはつらいものかとそう思うわけです。それでもいつまでもいつまでも諦めることなく神は私たちに心を向け続けてください。それがこの神の愛です。この神はつらいよという物語はいつも私たちに向けて上映され続けています。きっとこのシリーズは終わりません。この熱心な神様の愛を受け取り続けてほしいと神は願っているんです。ああ、私もこの神様の愛をいつも受け取っていたいな、神様ともっとお話がしたい、もっと知りたい、そして自分をどういうふうに幸せにしてくれようとしているのかもっと知りたい、そういう思いをぜひ持っていただきたいと思うんです。ですからいつも教会に来て聖書を読んで神様の愛を受け止めてほしいと思うんです。このお方の愛を受け取っていくときに私たちは本当に安心してこの豊かな神の愛に生きることができるようになる。それが私たちに与えられているものです。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたはどれほどの忍耐をもって私たちに愛を注いでくださっていることでしょうか。あなたの方から私たちに向けて、ああこの人と一緒にいたいとあなたが思っていてくださる。あなたの方からああこの人ともっと話したいと思ってくださる。そしてあなたの方から私たちのために、ああもうこの人のためなら自分の命なんかいらないとそう思ってくださるほどにあなたは私たちを愛してくださっています。主よ、あなたの愛を心から感謝します。どうかこのあなたの愛を受け取ることができるようにさせてください。いつも受け取りながら喜んであなたと共に 歩んでいくことができるように、どうか私たちにあなたのことを受け取ることのできる信仰を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。